QIC
パラキルでございます。今週のテーマはだから仮想敵は災害と言ってるじゃないかということでお送りしていきましょう。もうどれぐらい長いことこのことを私言ってきましたかね、それこそ2011年の東日本大震災のその前から私も言ってるはずです。少なくとも阪神淡路大震災の頃にはもう言ってました。その前も多分言ってたと思うんですけど、ずーっと言ってます私。確かね、FM 佐賀のね、ウィークエンドストリートでもね、言った記憶があるんだ俺。それを。だからあれはもう阪神淡路大震災の前でしたからね。
古いな。
もう20年以上前、ずっと前ですよ。で、20年しかねえな、もう30年しかいな。で、ね、日本は誰とこの戦争をするのかっていうのを考えたときに、まあ、いくつかの国が浮かぶかもしれません。例えば、北朝鮮。なんかね、北朝鮮の親玉が、なんか重大な決意を持って臨むみたいなことを、なんかペクトさんで、なんか言ったとかなんとかっていうのが記事になってますけども、まあまあ、やりたきゃやりゃいいさって話ですわね。で、でもまあ実際に戦にはそのまあ簡単には勝負にならないというか、やったら最後ですから、まああちらがで中国がじゃあやるかっつったらさあ、まあ暴発ってことはないとは私も言わないですけど、それやったらもうあそこも終わりですからね。でかといって日本から攻め込むかってことはそんなことはもうありえないですしね。土台その戦になる可能性ってのはほぼないですよ、現時点においては。ゼロとはもちろん言いませんけどもね。まあ、じゃあ韓国が、だからその韓国と一戦交えんじゃないと、それはもう絶対ないと言っていいですよ。無理ですもん、あの国がやろうと思ったらもうすぐにキャインと言って終わりですからね。だって今日本に喧嘩吹っかけたのはいいけれど、一番困ってるのはあちらの半島のその南の人たちですから、もう航空会社下手すると軒並み潰れる可能性が出てきてるでしょ。 LCC がもう持たないっていう話です。ほとんどその日本との行き来で儲けようとして出来上がった LCC が、その日本の行き来ができなくなっちゃったんで、だから金が入ってこなくなっちゃって、でその代わりに中国の LCC が全部路線を分取っちゃって、あいつらもう返さないですよ多分。
あ、そうね。
で、そうするともう自分で自分の首絞めてるわけですよ。でどうすんだって話で。で例えば今なんだっけ、イオンなんかが今ニヤニヤしてるのは、イオンのオリジナルブランドのトップバリューで、バーリアルっていう、なんだっけ、ビール風の、ビールもあるか。
ビールですか。
オリジナルのがあるでしょ、安いやつが。で、あれずっと韓国のメーカーで製造してたわけですよ。で、それをやめて、この一件が、揉める前に、イオンは手引いたからすげえなとそこは思ってるんですけど、で、キリンビールに委託したんですよ。で、キリンビールに委託して、どうなったかというと、まず味が良くなったと。
ああ、いいことです
ね。で、で、なおかつ、韓国から日本に船便で送んなきゃいけないじゃないですか。だから輸送コストが減るんですよ。だからその輸送コストが減った分を品質の方に持っていけるようになって、しかも国内製造になったので、で、美味しくなって値段はそのままってんで、バカ売れしてるんですよね、今ね。ものすごい勢いで売れてるというのは、これも記事になってるぐらいで、逆に、向こうはもう、日本のビール飲めなくなって、向こうでそこそこアサヒスーパードライが好きな人が多かったんですよ。なぜかというと、アサヒスーパードライってクソまずいビールじゃないですか。ね、で、お好きな人多いと思いますけど、で、あれほら、ビールの味がしないビールなんで、ビール、てかビール風炭酸水だと私は思ってるんですけど、で、あれはなぜ韓国の人に受けるかっていうと、ね、向こうのビールってビール風炭酸水の味しかしないですもん。LG だとか、LG だって、OB か、OB ビールか、LG は電化製品だ。で、なんか薄い味の方が多くて、なんかバドワイザー的な、なんか、で、だから受けるがいいんだと思いますよ。で、逆にまあ、キリンだとか、札幌とかの受けは悪いでしょうけどね。なんかまあ、私なんかこう、ずっと札幌島ですから、大阪は基本朝日王国じゃないですか。なので非常に困るんですけれど、居酒屋の前まで来て、朝日って書いてあるだけで入らないですからね。
あららら。
え、あの、 当店に赤星ありますとか言ってると、ああ、引力感じるとかって、わ、入ってしまいたくなるとかってそうなってしまうんですけど、まあまあいいんですよ。まあともかく、なんかそういったことで、まあ別に韓国人はどうでもいいんですよ、基本ね。で、やっぱり一番日本人にとって一番やばいものは何かって、これは災害なんですよ。現実に、北朝鮮が何かやったとか、韓国が何かやったとか、中国が何かやったっていうことで、大被害が出るってことはほぼないじゃないですか。もちろんその北朝鮮の場合はその拉致被害ってのはありますけど、まああれは別枠です。で、今我々の日常生活に影響を及ぼすのって言ったらもう完全に災害ですよ。それは風水害であり地震でありっていう、そういったもの、まあ基本天変地異というやつですわね。で、それに対する備えがじゃあどうなのかっていうと、日本は極めて脆弱で、で、脆弱になる一方なんですよ。一つも改善してないんですよ。改善したのはどこかというと、どうでもいい堤防を作るとかね、どうでもいいダムを作るとか、そんなんばっかりで、なんかなおのことそれによって災害の規模がちょっと大きくなったりとかっていうことがむしろあったりして、その作らんでもいい、ある程度の洪水って起きるんですよ、これはもう防ぎようがないんですよ。それを防がずにいかに人間を逃がすかっていう、ね、やり方で考えた方がむしろ災害を逆に小さくすることができるかもしれないっていう考え方もあるんですね。まあまあそれはいろいろ議論がありますけれど。で、例えば今NHK で、首都直下型地震が起きるとさあどうなるかというのを、突然なんか降って湧いたように NHK がもう報道から生活から、何からかんからドラマから何からひっくるめてもうものすげえ全力をかけて一週間ずっとやってるわけですよね。で、ドラマも、もうそこそこのすごいキャストを動員して、で特撮も相当な金をかけて、で実際に最悪のケースが、その東京で首都直下型地震が起きた、で火災も発生した、その後その海抜ゼロメートル地帯に今度影響が及ぼすとか、あるいはこう群衆雪崩というやつが起きて、要するに人がぐじゃーっているところで、たった一人がこけたとかっていうだけで、そこから雪崩が起きていって、そこのあたりにいる人たちはみんな踏んづけられて、死んでいくっていう、そういう恐怖だとかを全部描いて、いるわけですよ。それ今度あとドキュメンタリーだとか、いろんな報道だとか、いろんなのひっくるめてやってますよね。で、あれをご覧になってる今、首都圏の皆さんはもう今、戦々恐々としている。しかもそれを見てる最中に揺れる。やたらと関東地方揺れまくるという、まさしく地球規模の 3D というか 4DX をやってるという、もうそれをもうこれだから効果絶大なんですよ。だからまあ僕はこの企画は悪くないと思ってるんですけれど、ですからやんなきゃいけないんですよ、対策を。で、それをね、例えば最初に、1973年だったか4年だったか忘れましたけども、東宝映画日本沈没というやつが上映されて、日本中で大変な、話題を呼んで、観客動員数もものすごかったわけですよ。私も小学生でしたけれど、熊本の東宝劇場に見に行きまして、見たその晩は眠れませんでした、恐怖で。で、今見れば、こんなちょろい、シャチな特撮なのかとかと思うんですけど、でもやっぱりすげえなと思いましたよ。で、あの時に、もうもう映画の中で教訓が山ほどあるわけですよ。今こそやっとかなきゃと、今からその対策をしとくべきなんだという教訓が山ほどあったのに、それから40年経って何もしてないんですよ。ほとんど進んだのはビルの建築技術、要するに地震に対抗しうる技術というのがいろいろ進んでいって、超高層ビルがいっぱいできるようになった、で確かに揺れたって潰れません、超高層ビルは、だからといって中にいる人たちの被害はゼロかって言うと、そんなことないわけですよ、中で上の方の階だとか行くと、要するに横に 2,3 メーター揺れますからね、そうするとテーブルだ冷蔵庫だやれなんだってやつが凶器になって襲いかかってくるわけですよね。だからそれに対する備えっていうのはじゃあどうなのかとか、そういったのも含めていろんなことを、もちろんやってるところはやってますけど、やってないところは徹底してやってないですからね。で、そこへ来て2011年の東日本大震災の時に起きた帰宅難民、帰れないというね、 え、でもあの今回の NHK でやってたのは、うん、帰るなっていう、うのをこう言って、これはもうなかなかいいことを言っていて、なぜかというとそのあの今回のその首都直下型地震のその、まあ、火災が起きます、こういう感じで起きていきますっていうやつになると、実はその都心部は燃えないんですよ、うん、
え、
燃えにくいんですよ、あの今最新のビルだから、火が起きても消すし、基本燃えにくいし燃え広がりにくいんですよ。だからそこにいるのが安全なんです。危険なのはどこかっていうと、うん、都心の周りにいる例えばあの、世田谷とか、うんうんうん、杉並区とかですね、うん、あの辺りとかの方が、あるいはその海抜ゼロメーターの江東区だとかのがよっぽど危険で、うん
う
ん、でそこにみんな住んでるわけじゃないですか、うん、そこに向かって帰るってことは死にに行くことになるんですよ。で、でそこにいる人たちは本当残念ですけど、ものすごい数の死人が出ます、
うん、
なぜかというと逃げられないからなんですよ。
え、
逃げられない、
逃げられない、ああ、ね、
例えば避難所に行くじゃないですか、うん、避難所で死ぬんですよ。
え、
避難所も燃えますから、
わ
あの、それ、それな、全てが全部証明してて、日本は2回、特に東京は記録が残るようになってから2回やってるわけですよ、関東大震災と東京大空襲、うん、ええ、でその前にあの江戸の大火って何回もやってて、うん、最も都市部の火災に関するデータが揃っている地域っていうのは、おそらく地球上で東京だと思います、ええ、なのでどう燃えるっていうそのシミュレーションが実は相当緻密にできるんですよ。なので今回のその NHK が出したそのシミュレーションは、うん、あれは絵に描いた餅じゃなくて、最悪、まあ、もちろん最悪のケースですけど、うん、起きます、
うん、
ええ、でそうなるともう本当に逃げるでしょ、わーって逃げて、逃げたところが燃えてるからやめたって言ってこう引き返すでしょ、うん、引き返せないんですよ。
なんですか？
後ろから来るから。
ああ、そうか。
ああ、
人
から
ですね。自分はその人の流れに遡っていこうとしたとしても、もうほぼ無理です。それができないってことはもう、東京大空襲と関東大震災が証明してるんです。ええ、無理だ。で、仮に戻ったとしても、後ろも燃えてますからね。だから結局、360度ぐるりに、火攻めにあってしまうという。で、さらに言うと、そこで今度まあ、ハンブルク旋風とか火炎竜巻とかっていう言い方しますけれども、うん、高さ数百メートルの、竜巻が起きます、うん、で数千度です。火というのは酸素を送れば送るほどわんさか燃えていくじゃないですか、うんうんうん、竜巻にすればものすげえ状態になります、うんうん、だから実際に東日本大震災の時に、気仙沼かな、気仙沼で発生してるんですけど、うん、それを見たという地元消防団の方のコメントとか出てますけれど、炎の色が白、うん、
白、
白、赤でも黄色でもないオレンジでもない白だ、むしろ青白い、いかに温度が高いかっていう、
ね、
そういうのが襲ってくるわけですよ。で、じゃあ、そういうのが、実際に、じゃあ、どこで起きたかっていうと、うん、関東大震災の時に起きてます。関東大震災の時に、被服廠といって、軍隊の制服を作っていた、その工場の跡地があって、そこがだだっ広い、広場だったんで、うん、みんなそこに逃げたんですよ。まあ、数万人の市民が。うんうん、そこにその、火炎竜巻がやってきたんで、うん、わずかものの30分ぐらいで全員焼き殺しちゃったっていう、そういう、実話があるので、で、これはその、大都会だけじゃないですからね、そういうのが起きる可能性があるの。で、ともかく、うんうん、もう本当にだから災害に対する備えとか、うん、啓蒙とかってのはいかに大事かで、うん、J アラートなんていらないんですよ、あんなものは。むしろその、災害に対してどうやって逃げるかっていう、その、いかに、まあ、子供の頃から教え込んでいくかとか、うん、その、あれどこだっていうのは、この間、どっか、鹿児島かどっかであったな、この地域は、年寄りが多いので、うん、もし、例えば、津波が来るとかなんとかってなった時に、近所の中学生たちが立ち上がって、うん、その年寄りたちを助けて、高台に避難させるって訓練をやったっていうのが確か最近あったんですよ。
うん、
あれに対して、まあ、心ある、火山学者、地震学者とかが、こぞって批判をしてます。うん、そんなことやってたら、どっちも共倒れで死ぬぞっていう。 だからあのね、何度も言うあの津波の時は津波てんでんこって言うんですけど、うん、そのもうともかく自分の命は自分で守る、うんうんうん、人のことまで構ってらんないっていうのがまず基本だっていう、だからそういったそういう非常な感じもしますけれど、うん、でもそれはあの非常に大事なところで、うん、あのまあやっぱりだから、ね、何度も言いますように災害です、災害、うん、災害からいかにその国民の命を守るかっていう、これをちゃんとやってない政府はダメだと思います。で今の政府がやってるか、うん、そういったことよりは桜を見たいんでしょう。どうぞあの花見をやっていただきたい。もう一生花見をやっといてほしいんです、ああいった人たちには。ということで、ございまして、だからまああのね、まあ、この番組でもいろんな、例えば飛行艇を装備せよとか、ね、災害に対応しうる病院船的な能力を持った航空母艦を作れとか、うん、あのいろんなことを言ってきたんですけど、じゃあこの十何年でそういったのがまともにあの動いたのってほぼないです、うん、唯一その、あの、救難飛行艇が、あの、多少整備が、あの、装備がされつつあるぐらいの話で、中てそれが、あの、ものすごく装備されてるとは限らないですし、うん、あと、まあ、この間、あの、水害の時にエアボートを導入せよっていう話をしましたけど、うん、エアボートに関しては今、導入する消防本部とかが増え始めてます。うん、だからちょっといい傾向ではあるなと思ってますけども、うん、まあ、そういったことでぜひ、あの、うん、ね、自らの命を守るため、この仮想敵は災害であるという、これをね、ぜひ皆さんもあの考えていただければなと思います。一旦 CM に行きたいと思います。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の矢山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
あのおかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい気分が出ております。
いやー、ナンバーワンのスター社ちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなってますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも人の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、多方物の矢山さんですか。
もう病みつきになってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。